教会学校のメッセージにあたり聖書朗読をいたします。エステル記7章の1節から7節をお読みいたします。王とハマンは王妃エステルの宴会にやってきた。この酒宴の2日目にも王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えた。王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。その迫害する者は王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。クセルクセス王は王妃エステルに言った。そんなことをしようと心に企んでいるのは一体誰か、そこどこにいるのか。エステルは言った。迫害する者、敵とはこの悪人ハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って主演の席を立ち、宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとしてとどまった。王が彼に災いを下す決心をしたことが分かったからである。聖書箇所は以上です。本日の、教会学校のメッセージ、タイトルは神様の愛と守りということで、長島先生にお話をしていただきます。長島先生、お願いします。
はい、ありがとうございます。さあ、これからですね、CS、教会学校のお友達に向けたメッセージを、しますね。今日はですね、神様の愛と守りっていうね、タイトルでお話をします。エステル記ね、今皆さんね、お友達今学んでますよね、 CS でね。その中からねお話しするわけですけど、まあ今日はね、全体かな、全体をね通して、簡単に、皆さんにお話しできればいいな、そういうふうにね思っています。さあ、ということで、早速始めていきたいと思いますけれども、このエステル記ですけれどもね、これ女性の名前がついてるわけですね。で、ユダヤ人がバビロニアっていうね、その場所に連れて行かれてから約100年後のお話です。まあね、バビロニアってところにね強制的に連れてかれちゃったんだよね。そこからでも100年経ったその時のねお話です。信仰深い、ユダヤ人たちはイスラエルに帰ることが認められたんだけど、だけど100年も住んでるとやっぱり住み慣れるよね。そこに留まり続けたいなと思った人が、ユダヤ人がたくさんいました。今日はバビロニアに留まり続けたね、ユダヤ人のお話になります。で、この本の、ね、名前にもなっているエステルさん、女性ですけれども、残念ながら両親を、ね、亡くしてしまいました。そしてモルデカイっていうね、この方ですねが、父親代わりにそのエステルを育てたんですね。で、エステルは成長してきましたですね。美しく成長したわけです。そしてなんとエステルはこの王様のお嫁さんとして迎えられたんですね。まあでもこれも神様の計画だったんです。で、そのことが分かる時が来ました。ユダヤ人を憎んでた人がいるんですね。これをハマンと言います。ハマンはユダヤ人を殺す計画を立てたわけなんですね。で、王様はハマンの計画に乗って、ユダヤ人のこととは知らずに王に逆らう民族を殺すことを認めてしまったんです。これ大変なことですよね、ユダヤ人にとっては。そこで育ての親、モルデカイさんね、モルデカイさんは エステルにこう書き送ってます。まあ、エステルはね、宮中にいるのでね、こう言ってます。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないと、まあ、こういうふうに言うわけです、エステルに。じゃあね、何をエステルしたのかってことですよね。あ、エステル、これ見てください。ちょっとこう、不安そうですよね。そうです、その通りなんです。なぜならば王様に呼び出されもしないで王様の前に出るということは死刑、また殺される可能性があったんですね。なので王様の前に自ら出てくっていうのはこれ大変なことだったんです。それで、それでもエステルはユダヤ人を救うためにその思いで王様の前に出てったわけなんです。さあ、それどうなったでしょうか。ああ、これどうも良さそうですよね。王様はそのエステルを、まあ、機嫌よくこう迎え入れて、ね、くれたんだね。そして、エステルの願いを王様はこう聞くわけですね。するとエステルはこう言うんです。このまあ、ね、ユダヤ人を殺す計画を立てていたそのハマンと一緒に王様とそしてエステルとで食事をするようにというね、そういう願いを王様にしたわけですね。そして、実際に3人で食事をしたわけです。そしてその第1回目の食事の時にもう一度王様お願いですからハマンと一緒に食事をしたいということを、まあ、お願いするんですね。そして2度目の食事の時にことは、まあ、起きたわけです。こういうふうにね、エステルは王様に言うんですね。王様、私はユダヤ人です。今ユダヤ人が殺されようとしています。どうぞ助けてください。王様これで驚くんですね、そのことに。っていうのはユダヤ人を殺す計画ね、王様はそんな、ね、記憶がなかったんでしょうね、きっとね、騙されたんでね、うまくね。なんだって、これ王様です、なんだってそんなひどいことをするのは誰だ、どこにいるんだ、まあ、こういうふうにこう王様は言うわけです。そしてエステルが指をハマンに刺してそしてこう言います。この悪いがハマンです。これハマンはもう王様の前でねそんなこと言われたら本当にもう震え上がっちゃいますよね。おそらくそうだったと思います。震え上がって真っ青なね顔になったと思います。そして結果としてどうなったかというとハマンはこれ罰せられるわけですよね。そしてまたハマンと共にねユダヤ人を殺そうと思っていた憎んでいた人々も罰せられるわけです。まあ、そんな、ね、ことがこのエステル記には書かれているわけです。さあ、これね、まあ、ユダヤ人喜んでますよね、ここでね。さあ、ということでちょっとここでみんなにね、思い出してほしいことがあります。アブラハム契約って覚えてる？アブラハムさんは知ってるよね、信仰の父って言われるよね。このアブラハムと神様が結んだ契約をアブラハム契約って言います。ちょっと難しいけどね。でもその中にこんなこと書かれてるの知ってるかな、覚えてる？私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪うものを呪う。これあなたって誰？アブラハムだよね。そしてアブラハムの子孫です。まあね、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫であるユダヤ人だよね。ユダヤ人を祝福する者は祝福し呪う者を呪うって、ここで神様は契約結んでるよね、約束してるよね。実際ここでどうなった？ハマンはどう？ハマンはユダヤ人を殺そうとしてたよね、憎んでたよね。結局どうなった？ハマンが罰せられたよね。ね、実際にここに契約のこと、ね、神様が約束してくれたことが本当に起こったよね。これ一つね大切なことです。で、二つ目大切なことがあります。それは同じアブラハム契約の中に、約束の中にこう書かれています。地のすべての部族はあなたによって祝福されるって書かれています。地のすべての部族ということは私たち含む、含まない？含むよね。そう、私も含むんだ、あなたも含むんだ。あなたによって、アブラハムによって祝福される、どういうことだろうかってことだよね。 じゃあどうやって祝福されるのかな、そのことを考えるとね、実はこのユダヤ人の中から出た、特にそのユダヤ人の十二部族の中のユダ族から出たイエス・キリストを通して全ての人に祝福がね与えられたんだ。んじゃあどんな祝福なんだろうってことだよね。それがここに書かれていることです。イエス様が私の罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったこと、そして墓に葬られたけど3日目にイエス様は死を打ち破ってよみがえられたこと、これを福音と言います。グッドニュースです。どうしてグッドニュース？それはこの私の罪、これ実はね、聖書ではこの罪の報酬というのは永遠の滅び、永遠の苦しみだ、とんでもないことだよね。だけど神様はあなたを愛するから、何とかしてそこに行かないように救おうとしたんだ。それがイエス様の十字架です。福音と言います。この福音を信じることによって、神様のその恵みによって私たちは救われるんだ。これユダヤ人だけじゃないよ、全ての部族って書いてあったよね。私もです、あなたもです。この福音を信じることによって罪から救われて永遠の命を得ることができるんだ。これ神様と一緒にある愛の中にある、その関係の中にある永遠の命です。すごいことだよね。実はこれがさっき約束したよね、アブラハムと、地のすべての部族はあなたによって祝福される、そのことが現実に起きたんです。ちょっと待って、アブラハム契約の最初のところ、これ本当にこのエステル記で起こったよね。このアブラハム契約は今も続いてます。ということは、下に書いてある地のすべての部族はあなたによって祝福されるも、実際にその通りになるんです。今日はみんなにこの永遠の命を受けてほしいと思います。そして神様の愛を受けてほしいと思います。今日はね、そんな礼拝に、ね、なるように、先生祈ってます。さあ、わあすごいね、喜んでるね。だってそうだよね、死んだら虚しいよね、恐ろしいよね。だけど永遠の命があるのであれば嬉しいじゃない、希望があるじゃん。そんな希望をぜひ得てほしいと思います。だって与えられてるんだもん、もったいないよね。さあ、今日のお話は以上です。エステルね、本当短かったね。さあ、ということでエステルクイズね、エステルさんからのクイズがあります。皆さんへの、どんなクイズかな、質問します、そしてここに答えを出します。それが丸だったら丸、いやこの答えちょっとバツだなと思ったらバツ、ね、ジェスチャーで、教えてもらえばね、嬉しいです。さあ、ということでエステルクイズ第1番目、質問1です。エステルはなぜ危険を覚悟して王様の前に出たのですか。そうだよね、だって自分殺されるかもしれないんだから大変なことだよね。どうしてだと思う？答え1番、自分の美しさを見せつけるため。どうでしょう、王様に気に入ってもらう、どう？答え、梅光学院の生徒はどうでしょう。あ、素晴らしいね、どうでしょうね、ちょっと見てみましょう。バツです、その通りです、ね、その通りでした。2番目の答えちょっと見てみましょうね。はい、ユダヤ人が救われるために自分ができることをしたかったから、ユダヤ人が救われるために自分が今できることをしたかったんだ、ね、どうでしょう。さあ、答えは皆さんどうでしょう。うん、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあどうかな、丸です、その通り、よくできました、素晴らしいです。さあ、今日はね、2つ目の質問もあります。ちょっと難しいです、難問です。できるかな、これね、難しい、まあ、何度も難しいって言ってるけどね。じゃあちょっと読みますね。神様はエステル、モルデカイにユダヤ人を救うための計画を持っていた。そうだよね、うん、そうです。ではあなたがクリスチャンだとすれば、これ皆さんクリスチャンのつもりでいてください、いい？で、神様はあなたにどんな計画を持っていると思いますか。要は クリスチャンになるとどういうふうに変えられていくのかなっていうのがこの質問で分かってくるんです。想像つく？クリスチャンになると、あ、こういうふうに変えられていくんだ。ちょっとこれね、答えです。1番、神様を愛し、自分を愛し、人々を愛する。どう？丸か×か。丸ね。私クリスチャンじゃないから分かんないってね。まあそれその通りなんだけど、さあじゃあ答えはどうだろうか。丸です。そうなんです。まあここにねあるように、神様を愛し、まずどうして？神様から愛されてるってことが分かるんです。だから神様を愛する、これは自然だよね。そして神様は自分を愛してくれてるんだ、そのことが分かるんです。そう、私は神によって愛されてるってことが分かるんだよね。これクリスチャンです。そして当然愛されてるから愛したくなるんですね。人々を、周りの人たちを愛したくなるんだ。そういうふうに変えられていくんだよね、内から。それがクリスチャンです。さあ2番目の、あ、ちょっと待って、これ丸ね、丸ね、 OK ね。はい、じゃあ2番目の答えです。神様の思いを聖書から知り、神様に愛されているものとしてイエス様に従いたいと願うようになるんだ。これ丸かバツか。どう？丸。あ、丸が多いね。バツいないか。バツいないね。はい、じゃあ答えちょっと見てみましょう。丸です。その通りですね。愛されてるから、だから神様の思い、願ってることを行いたいなって心から思えるようになってくるんだよ。いやー、めんどくさい、そんなのやりたくない、従いたくないじゃなくて、神様に従いたいんだ。そしてなんと神様、あ、そのイエス様のように変えられていくんだね。愛ってすごいよね。これが愛の力なんだよね。愛されてるっていうことはそういうことなのかもしれないね。そしてイエス様に従っていくものと変えられていくんだね。さあこれでね、エッセルクイズ終わり。次です。ちょっとみんなね、頭をちょっとこうまた回転させていただかなければいけない。ちょっと眠いかなね、食事の後でね、ちょっとね頭を使っていただかなければなりません。暗証聖句です。ということで、ローマ書の8章の28節ですね。これ全部覚えてください、この短い時間で。ちょっと今日長いよね。ちょっとチャレンジなんですけど、行きたいと思います。じゃあ皆さんと共に一緒に、読んでみましょう。いきますよ。 1,2,3 はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ローマ書8章28節ですね。さあ、まあ、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たち、まあ、これ救われた人たちだね。すべてのことが共に働いて神様の益となるんだよ、完成するんだよっていうお話ね、させてもらったよね。覚えてるかな。さあということで、ここ覚えていきたいと思います。よろしいでしょうか。少しずつ消えてきます、消えてきます。ちょっとチャレンジですけどね、いきますよ。じゃん、これです。いきましょうか。皆さん大きな声で、声を出してね、いただければと思います。よろしいでしょうか。 1,2,3 はい。はい、よくできました。ちょっとね戻ろうか。いい？またさらに難しくなるからね、消えちゃうからね。いいかな。はい、じゃあね、いきますよ。3、はい、じゃん、いきましょう。 1,2,3 はい。はい、素晴らしいです。よし、じゃあもう一度ねちょっと戻ろうか。いい？いい？いけそう？今度全部消えます。 全部消えます。いい訓練でしょう。はい、いくよ。はい、いきます。 1,2,3 はい、はい、よくできました。いいかな、素晴らしいね。じゃあもう一度皆さんと一緒に大きな声でね、読んでみたいと思いますよ。 1,2,3 はい、はい、よくできました。CS、これでね、メッセージ終わりになります。ありがとうございます。さあ、それではね、子どもたちの祝福の時間をね、持ちたいと思います。 CS の大友たちは前に出てきてください。はい、ね、今日もね、よく来てくれました、ね、梅光学園のね、今日は お兄さんお姉さんがね、一緒にね、いてくれるから嬉しいね。さあ、お祈りしますよ。いい？はい。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日こうしてまたお友達一人一人をこの教会へと集めてくださったことを心から感謝します。イエス様、あなたが誠の先生です。どうか今日もここにいるお友達一人一人にあなたの真理の言葉、聖書の言葉を教えてください。その言葉は私たちを生かします。平安を与えます。命を与えます。心から感謝します。この祈りをお友達の祝福の祈りとして、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。